四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオ始めていきたいと思います。今回テーマですね、迎合か貫くか、そういうですね、その、生き方としてですねなんか生き方の話なんですが、その、要は世に迎合というかね、なんか従うみたいな感じですか。迎合って別に悪い言葉だけでもないと思うんですけど、他人や社会に対してこう社会に合わせて生きていくみたいな、適応をこう悪く言う言い方ですよね。なのか、それとも自分っていう個があったり、もしくは個がなくても自分はこうなんじゃないかなっていうふうに、思って生きていくみたいな、この二択ではないけどもですよ、二択ですって言ってたら話は違うんですけど、二択じゃないんだけどっていう前提で、でも、そのバランスをね取りながら生きてますよね。そのあたりの、確認ではないんですが、少しねフレーズとして出てきたんで、このまま喋っていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、生き方として迎合する、人や他者や社会に迎合するか従うか、それとも自分を貫いていくか、己を貫く、のか、このね、二択ではないんですがっていうところから、どうか何か話をしていきたいなと思います。このフレーズが出てきたから喋ってるんで、めちゃくちゃ深い意味はないんですが、まずですね、経験が浅いとかあんまりやったことがない人生経験みたいなのがありますが、若い方だとね、20代とか30代の人もそうだと思いますが、別に偉そうに言うわけでもなく、単に、選択肢がないんですよね。とか、あと思考としてそのいろんなものをつなげられないと、ブリコラージュと、よく言ってますが、今ある手持ちにあるものでなんとか、やるっていうのが、そのいわゆる場当たり的というか、その場しのぎみたいなものになりがちで、ブリコラージュっていうのはそういう意味ではないとは思うんですが、器用貧乏買いましたね、器用貧乏って言葉が、あるように、器用貧乏ってよくない、貧乏つからよくないなってブリコラージュって言ってるんですけど、その捉え方があるわけですよね。つまりいろんなことができるんだけど、それをなんかできるだけだよねってやって、それをうまく活かせてないっていう時に、その自虐、ある種自虐とは言えないですけど、ややこうネガティブに見るのが器用貧乏かなと思うわけですね。で、器用貧乏であるって思っている人ですね、まさに言ってる人がいたら、その人は、不器用でいいから金持ちになるこれしかできないっすって言って、タコを作る、職人さんがいたとして、タコを作る職人さんを別にどうこう言ってるわけじゃないですけど、何がいいんだろうな、例えば 文章にしましょうか、文章、喋ることしかできないしましょう、喋ることしかできない、なんか資料をまとめたりとかできないんだけど、喋ることしかできないですよって、そんな人いないとは思うんですが、仮に本当にその人が喋ることしかできないんです、だから喋ってなんかやっていくんですっていうふうに言ったら、それは不器用じゃないですか、多分ね。だけど、その喋るっていうふうに決めてるから、もう別にできなくていいやと、ある種の割り切りがあると、はい。で、それで別に芸能じゃなくてもいいですけど、なんか成功して、なんかこう、なんていうんだろうな、有名な人になったりとかね、有名にならなくてもいいんだけど、それなりに、生きていけるようになったっていう、成功ストーリーがあるとしてそんなあるか知らないですけど、そっちのがいいっすっていうね、っていうのが、その器用貧乏の人が不器用金持ちに憧れるんじゃないかなみたいなことをちょっと今喋ってて思ったんですけど、そんなことあるかどうか分かんないですよ。要はそのバランスの問題ですよね。今器用から入りましたけど、逆もありますよね。不器用貧乏っていうのもあると思ってて、今喋れるって言いましたけど、同じことで喋ることしかできないから、いやできないじゃないですかみたいな、よくあるそのキャリアじゃないけど、いや自分はなんか人に自慢できるもないです、喋ることしかないです、自慢でもないしみたいな、喋ること誰でもできるしみたいな、ね、コミュニケーションできるしっていう、でうまくいってないです、だから器用、金持ちになりたい、要はいろんなことを、いわゆるねこなして、できる人 まあそれこそプログラミングから、何がいいんだろう、創作 CO を書いたりとか、アート活動みたいなこともやるし、もうあらゆることに興味があったり、それこそ宇宙ロケットを作るとかもやる一方、農業もやりますみたいな、そんな種類かしてないですけど、まあなんでもとりあえず器用ってことで、ハイパー器用みたいな超器用っていう人ですけど、であれば、あ、もうね、毎日違うことやってるよって、30 1ヶ月31日あって、30日でもいいですけど、毎日違うことやって、だから1ヶ月で30個、仕事をしてるとか、もしくは300プロジェクト回してるとかね、わかんないです、適当に言ってますよ、本当にあるかはわかんないです。まあでもそういう人がいてもおかしくはない、 AI もありますしね。そう、そのでどちらにせよ僕がまあ言いたいのは、まあ、極端じゃないですか、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、まあ、あなたが、もしくは自分がってことですか、自分がいいと思ったことでやりたくないですか、でそれが、ある種の物差しかなと思うんですよね。まあ、例えば誰かの、まあ、生き方を見て、別にその人を批判するとか置いといて、自分にとってはちょっとリスキーだよなみたいなでいうのを思ったら、じゃあそのリスキーじゃないところはどこですかってなりますよね。もしくはチャレンジしてるな、チャレンジしてないなと思ったら、まあリスクとチャレンジってね、比例するだと思うんですが、じゃあチャレンジしてないなんだったら、まあチャレンジするところはどこかなって、まあリスクから考えなくてよくて、挑戦してるっていうのはどこかな、トライしてるっていうのはどこかなっていうふうに、考えてみるっていうのはありですよね。だけどそれは結局僕もですが、リスナー、あなたとですね、僕とあなたっていう関係性があった時に、関係性っていうかリスナーとあなたって関係の時に、僕がいいなと思うのと、あなたが思う、そのいいバランス、さじ加減は、まあ、違うわけですよ。味覚と一緒で言っていいでしょう。塩っ気が強いのがいいのか、それともそこまでないのがいいのか、まあ、辛さとかも出ますよね、如実にね。辛いのか、辛すぎるのか、適切な辛さなのか、甘いのか、そもそも甘いとか辛いのはないのか、なんかそんな感じでバランスじゃないですか。でよくバランスだとか、いわゆる中庸的って言いますが、中庸ですね。でこれがですね、別に何かをごまかしてるわけじゃないんですよね。考えないっていう意味での中庸じゃなくて、考えた上で、要は極端にやると、要はね、その他人とか社会に合わせすぎれば、自分が壊れますよね。まあ全然笑い話じゃなくあるのかもしれませんが、他人が思う自分、理想の自分っていうのを演じると。まあ例えば僕であれば、僕は別にそんなないんですけど、仮に僕がやってたとして、IT が得意だからってことで、得意な、IT 得意な人を演じるみたいな。演じてはなくて、自分も面白いと思ったからやっていた。でそれが重なって、まあ、プログラマーになったとか、そのプログラミングとか IT の仕事をやったっていうのはあるわけです。体験としてね、実体験として。でそれもいいですけど、でもそれを演じてしまったら、AI 使ってるっていうのがかっこいいと思うからやるのは別にいいと思うんですよ。それぐらいは全然いいと思うんですけど。っていうことを演じることで、いい人に、なんかすごい人に思われたいから演じようだと、それ演じてるじゃないですか。演じるのはきついと思いますね。おすすめしないです。はい。きっかけぐらいはいいですけど、演じ続けてるのはちょっとなって思います。で、まあ、仮に演じてても、その、問題にならないケースがあって、まあ、演じることが仕事っていう、まあ、役者の人は全然問題にならないと思います。でも役者でさえその演じてるから、よくあると思いますが、演じているそのドラマであるとか舞台であるとか、その肉役が憎い、その人が憎くなるってことあると思うんですよね。でもその人はそんな性格じゃないんだけど演じることができる、それが役者じゃないですか。すごいなと思いますが、そういうその役を演じるとかはまあ例外ですが、それは違いますよね。やっていいですよね。でもう一個は、すみません、役者の人でさえ違いますからってことで戻しますよね。それが平常じゃないですよっていうことですね。気の強い役をやってたけど別に気が強い人じゃないなんてことはまあざらにあるというか、それがまあ普通なのかなと、まあよくあることかなと思います。はい。 で、なんだっけ、その役を演じて、役というか自分はそういう人になりたいわけじゃないんだけど、そう思われてるからってことで期待された人を演じることで、いわゆるこううつ病じゃないけど、ちょっと精神的に、まあ、病んでしまうとか、なんか要はもう続けられないみたいな、疲れたみたいなね、うん、疲れちゃったよ、で休んでも回復しないみたいなところは、まああの何て言うんだろう、やりすぎですよねっていうぐらいです、はい。まあ、僕は別にカウンセリングするとかそういうことではないので、そこは言いっぱなしになっちゃうんですけど、まあそれはやりすぎですよねってことで、まあやめた方がいいんじゃないかなと思います。でもまあ誰かに、これがまずそのね、社会とか他人に迎合するパターンの、まあ最たるものの良くないパターンではありますよね。要はその誰かの期待に応えるっていうのも一つの例かもしれませんが、期待に応えるのはいいんですけど、期待を応えようするのはいいんですけど、それが別に望む自分じゃなかったらとか、そんなことまではしたくないよねってなったらどうです？やっぱ体って壊れませんか？うん、僕は壊れると思うんです。食べたくないものを無理やり食べさせられているような感じとか、まあ、いわゆる、日本人が、好きか嫌いか分かりませんが、義務という言葉がありますが、ね、義理とかね、義があるんですよね。本来なんかいい意味のような気がするんですけど、なんか、ま、なんかね、はまらない感じもしてますね。まあ僕もなんかあんまり好きじゃない感覚ですけど、義務だよなんて言ったらね、なんだそれってなりますけど、まあまあまあ、で、まあそういう極端な誰かに合わせるみたいなのがあります。でも一方で、まあ、逆もあるわけですよね。自分は、アートをする、自分で生み出したものを見てもらうのがいいし、自然に出てくるからそれをやりたいんだ、まあ、芸術家とか画家とか、まあ、何でもいいです、やっていきたいんだ、もしくは会社員とかっていうことやってもいいんだけど、自分のやりたいことは、主張して通すと、自分がやりたかったらその中で通していくみたいな、まあ、これもある種のね、画を通するとか自分を貫くみたいなのもあるかもしれないです。うん、まあそれも極端なことでやると、そのまあなんていうんだろうな、そのご飯をまあ食べられないみたいな感じ、要は苦しくなっていって、生活が苦しくなるんだけど、そんなことはできないってことでプライドが高くてできないみたいなパターンもあるんじゃないかなと思います。うん、これは、なるほどなと思います。自分、要は自分がやりたいことを追求しすぎて、まあ、いわゆるなんかモラトリアムとかっていうところの、モラトリアム猶予期間っていう意味ですが、そういうなんて言うんだろう、あの、まあ昔、一昔前、最近全然聞かないですけど、フリーターという言葉がありました。フリーアルバイターというリクルートが作った言葉だと思いますが、当時は、1980年代ですか、分かりませんが、70年代か分かりませんが、最先端の働き方だってことで、要は、学校卒業、大学とか出て、定職という、いわゆる今でいう正規雇用ってやつですね。会社員とか、まあ、公務員とか、そういう定職に就かずに、アルバイトをこなす。まあ、アルバイトは非正規、もしくは短期雇用ですよね。長期雇用ではない前提として、もしくは、まあ、誰でもできると言ったら怒られますが、そんなにスキルを求めないような仕事でできるものをやる、まあ、その例えば、別にレジバイトをね、下に見てるわけじゃないですか。レジをするバイトにすごい高いスキルってあんまりいらなくて、持ってきたお客さんの、商品をスキャンして、いくらですと言ってお金をもらいっていうことをやるのですよね。あと最近だともうセミセルフレジですか、半分なんて言うんだっけ、レジもセルフになってるんで、バーコードだけやればいいっていうですよね。でですよ、ここで、レジのその人にお客さんがこれはどこにありますかって聞かれた時に対応するかどうか問題はあると思ってて、ちょっと僕は分かんないですけど、お店によるしやり方によるんでしょうけど、そこで対応せずにもうそれはあの他の店員さんに聞いてくださいっていう風に回すっていう対応をしてたら、ああまあそうか、じゃあ、後でいいやとか、まあじゃあもういいやっていう、でそれでサービスがいい悪いとかは知らないですよ、置いといて、それでまあ要はレジでバーコードピッてするっていうことを仕事にするっていうことですよね。別にそのフリーターの人は全部それやってるわけじゃないですよ。でもそれこそ、まあ今で言うタイミングみたいなもんなんでしょう。要は自分でやりたいことを、隙間で選ぶと。 隙間って言ってるだけであって、本質が別にね、パラレルキャリアみたいな感じで副業って言ってもいいし、起業をして自分でやりたいことをやるとかでもいいし、もう設計というかね、考え方は別に自由なわけですよね。フリーターのフリーって自由だと思うんですが、そういうですね、感覚があると。はい。で、なんかこの演劇じゃないですけど、役者やりながらアルバイトしながらやるっていうのも別に全然ある話だし、それを全然否定するとか、はないんですが、その夢を追うみたいなのがあるわけですね。うん、バンドをやってそれで売れるまでやるみたいなのがあって、ストーリーというかね、パターンみたいなのがある。だけど当たり前ですけど、その売れてなんか目立つ人ってまあごく一部なわけですよ。前に宝くじの話しましたけど、宝くじって1万分の1とかじゃなくて、なんか1000万分の1とか100万分の1とか、かなり当たらないですねまあまあそれ置いといて、それほど確率は高くない、低くないけど、そういうのがまあいいかどうか置いといて、それを夢を追うということで、まあ美化しがちなのもありますよね。うん、で別にバンド活動してなんかやりたいっすっていう人を別に否定してるわけじゃないですよ。そういうのがあると。でここで正解がないなって言ってるのは、じゃあその バンドで成功するバンドマンが別にアルバイトをやって日々練習してますでいいんですよ。でやっていくじゃないですかね。だけど、それをじゃあ70歳死ぬまでやれないわけですよね。なんでやれないのっていうのは、シンプルに、そのいわゆる雇用主ですよね。ごめんなさい、雇用者か、まあ、雇用主にしましょう。要はその雇ってくれる会社とか店舗が、ずっと雇ってくれないですよねっていうことで、まあ、少なくともその子で20歳の人が50年アルバイトするわけにはいけないというか、アルバイトするっていうことは多分ないと思うんで、で僕は聞いたことないだけなんで、やってる人いるかもしれませんが、その場合でもその雇用主がじゃあ50年間契約しますっていうわけにはいかなくて、じゃあ1ヶ月ごとねみたいな感じで1ヶ月を更新してやり続けるかって話なんですよ。うん、でまああと単純にその、稼ぎで食べていけるかっていう問題もありますよね。あとはその人が、飽きずにそのバンドをやれるか、多分50年もあってバンドの活動をずっとやれるかっていうと、そのプロでさえやめてそうな感じもしますよね。だからもうそこまで生涯というか一生やるっていうものになってるかは非常に怪しくて、言ったけど、なんだろう、3年ぐらいやって、うまくいかなかったからやめるぐらいの方がまあ割とはあるんじゃないかな。そうで、しかもさまざまな要因があるわけですよ。自分でシンガーソングライターじゃなかったら、仲間、バンド仲間との練習とか関係性もありますし、自分のその技能が、ね、ギターね、ベース、ドラム、何でもいいですけど、ボーカル、それが上手くなっていくことは確かなんでしょうけど、まあその限界も感じるわけじゃないですか。ね、ですよね。でそのね、練習してみんな上手くなってって言って、じゃあって言ったけど、じゃあ他の人も同じようなことやってて、このままでは良くないから、そのね、バンドの方針じゃないけどジャンルを変更しようとか、演奏するね、そのね、お金をもらってやるのか、お金をもらわずにやるのか、バンド活動みたいなやつでね、そうそのね、ただ演奏してるだけで面白くないから、なんだっけ、そのトークを磨こうとか、なんかそういうのはめちゃくちゃあるじゃないですか。つまりそのバンド活動で、バンドで夢、ごめんなさい、バンドで音楽で、でメジャーデビューみたいなことを夢見て、もう今はそんな時代じゃないかもしれませんが、ね、SNS 上げる、 YouTube 上げるね、その専用のね、音楽専用のやつ上げるみたいな、というところで、なんかそれをやり続けるのかっていうところに、まあ僕は大いに疑問を持ちながら、別に僕がやってるわけじゃなくて、それをやり続けるって言っても、特に若いとやり続けられなかったり、他のところに興味いくじゃないですか。そうだから、そこってなんかうまくできてるのかなとも思ったりするわけですよ。結構飽きるし、うまくいかないと。で、例えば10年ぐらい頑張りました、20ぐらいで、じゃあもう自分のやりたいことをやるっていうふうに舵を切って、周りがなんか会社とか働いてるけど、自分はバイトしながら、バンドやつをやって10年経って今30歳ですみたいな人いて、でも目は出てないし、 まあ、全くできなかったわけじゃないんだけど、今どうしようか悩んでるとか考えてるみたいなね人がいるとして、まあそんな人が別にいるかどうか分かんないですよっていう相談があったわけでもないですよ。で、どうすんだよねって話になるじゃないですか。うん。で、まあ別にね、バンドをやったわけだし、数をやったわけだし、で、それが20歳で、まあやってない時だったら何も分からなかったしけど、経験として積んだわけじゃないですか、そのやってみて。で、今まだその火種というか、まだバンドやりたいっすっていうのがあれば、やればいいんでしょうし、あとはバンドをやるってことが別にメジャーデビューしてなんか有名になることだけじゃなくなるじゃないですか。で、これをたまに、その、なんだろうな、夢を諦めたみたいな人って、っていう風に扱われたり、あとなんか失敗みたいな風に扱う人がいると思うんですよ。あ、なんか分かるんですよ。なんかその失敗って言ってもいいけど、でもそれはチャレンジというか目標設定の話で、確かに設定がゴールが、そのメジャーデビューっていう風に来て、ね、そのね、商業レベルというところか、会社から声がかかったり、そこから、まあ、CD と言われるのか、今何になるんですか、配信があったら、契約したらそれでプロにはなったから、それがまあなかったとするわけですよね。アマチュアのままだったってことだから、できなかったわけですよ。できなかったんだけど、だから、ダメでしたっていうのは確かに失敗ですよね。でもそれをなんて目標に捉えずに、それまでの過程10年があってやってきたんだから、それって結構僕はすごいことだと思うんですよね。別に励ますっていうよりも、あのシンプルにすごいと思います。自分がやりたいと思ったことをやった、それいいじゃないですかっていうふうに、まあ自信持てよってことは、で簡単に言えますけど、本当に自信を持ってほしいなっていうふうに思うわけですね。で、じゃあ10年経って20歳から30歳になりました。じゃあその人はどうしたいの、どうするのっていうことになるんですけど、でその人がまあじゃあ会社かな、会社とかで仕事が今からできるか分かんないけど、とりあえずやっていこうと思いますだったら、もうそれやればいいじゃないですか。別に突き放してるわけじゃなくて、つまり僕が言いたいのって、まあ1ヶ月ってことは言わないですけど、1年とか、まあ、年経てば興味変わるし、今言ったようにそのね、20歳の時では自分を貫いてバンドだって言ったけど、30歳の今はまあ家庭が、いる、家庭を持つっていうか、別にねシングルっていうか単身だけど、まあその彼女がいたり、もしくは付き合ってる、まあ彼女と結婚するみたいなことが前提としてあったりしてて、チラチラしていって、さすがにこれ俺このままじゃまずいよねみたいなのが現実問題ある。まあこれは男性目線っていうかね、男性口調になってますが、別に私でもいいわけで、女性の方でもいいわけですが、そういうですね、その社会のまあ風潮なり、習慣慣習なりを受けつつ生きているわけですよ。全く生きてない、全く影響を受けてない人は僕はいないんじゃないかなっていうふうに、まあ社会、学ではないですが、社会的に見たいので、バイアスがかかってるかなと思いますけど、はい。まあ、人間じゃなくなりますよね、そのみんな誰からの影響を受けてないっていうとなると。ロボットになっちゃいます。まあ、ロボットでさえ学習してるから違うのか。まあまあまあ。だから20歳の時では自分を貫きました。30歳では、まあ、迎合とは言わないけど、昔は迎合だと言ってたが、10年前はですよ、今は、まあ、そんなことないかな、それでやっていかなきゃいけないなっていう考え方がだいぶ変わったかなって。実際にそのじゃあまあ車のディーラーじゃないけど、車のね整備工場じゃないけど、興味があるから、そういうところで、まあ、未経験だけどやってって、とりあえず整備士とか一回車いじるの好きだったよなっていうのを気づいてね、その人がね、バンドと車好きがつながるか分かりませんが、いやそういうのは自己認識してねやって、でまあね、最初はなんかちょっと微妙かなと思ったけど、やってみると持ち込める部分が見つかって、バンドとは言わないけど、ね、バンドとは違うんだけど、お客さんのその車直して喜ばれるのが楽しいっすよねっていうね、のに気づいたわけですよ。でこれだけ聞いた時に、別にその別に僕は脇知り顔でなんか語るわけでもないんですけど、この人にとって別にそのね整備士工場で整備士になるために働くとかっていうのが別に負けではないわけじゃないですか。でなぜかその、勝ち負けみたいなのがどこかにあって、なんか煽ってくるわけですよね。てかもうさすがにそれなくなってるなって思いますね。昔はなんかその勝ち組負け組って言葉がありまして、だいぶ を引いてたような気がしますが、もう勝ち負けっていうのはもう意味が分からなくなっているような感じがしますよね。なんでかっていうと、やっぱりそのコロナ禍、大きかったんじゃないかなと思います。もう開けたからもういいやっていうふうに、さすがに気軽に言える人はまだまださすがにいなくて、もう開けたね、なんかあったねっていうのには、言ってでもやはり残ってて、10年ぐらいかかるんじゃないですか、まだ。でそれぐらい人の記憶とか、影響ってやっぱ強いんですよね。って思いません？って僕は思います。だから、めちゃくちゃ影響受けてるんですよ。だから、特に今の20代とか30代の若い人なんていうのが影響をめちゃくちゃ受けてるし、行動制限もさせられたろうし、自分がやりたかったことができなかったなんていうのもあるから、特に今を生きる、今やりたいとか何かとかを、なんて重視したい人はやっぱ重視するんじゃないかなって。そうで、まあ一方逆もありますよね。その社会で求められていること、もしくは周りがどうかっていうことをやっぱ気にして、っていう行動を、まあ典型的に取りやすいというか、同調圧力、もしくは社会みんながやってるってやつですよね、まあ変わらないと思います。そんなに変わらない。なんかみんながやってるからやるっていうふうに言ってないだけで、じゃあそのみんなが言ってるやってるが単に SNS でなっててみんなやってるっていうのってあるわけじゃないですか。でそれに乗らないとどうなのっていうのがあって、僕はちょっとよく分かんないですけど、まあ別にそれがねダメでもないし、別にみんながやってるからやるっていうのもいいんですよ、全然ね、いいと思うんだけど、それだけを全部自分に全部埋めていくと、あなた何色ですかみたいな話になって、なんか他の人のなんか色で埋めてみたけど、自分がぴったりな色とかっていうのじゃないかなみたいになるわけです。でそこで虚しさを覚えないなら全然それでいいんですけど、なんか虚しくなったりするわけですよ、ね、その時にね、自分の色ってなんだろうねみたいな。でそこの一つの解決策にはならないし、おすすめしないのが考えないことですね。それを考えずに、自分の色なんだろうねって考えずに生きることで、乗り切ろうとされる方がもしかしたらいるかもしれませんが、全くおすすめできません。あのね、病むんですよね、多分それね、やるとね。なんか逃げるみたいな感じですよ。で、逃げることを、別に逃げてもいい時もありますから、逃げてもいいんですけど、逃げ続けて、いつまで逃げますかみたいな話で、絶対、あと逃げるのが、誰かから逃げてるわけじゃなくて、自分から逃げてるから、自分ってずっといるんですよね。そうそうそうって感じです。だからさっき言った話で、バンド活動をしてメジャーデビューするぞっていうのも自分だし、整備士工場で勤めて、やっぱりね、社会人として、働いていこうよねっていうのがあるっていうのも自分じゃないですか。これ真逆じゃないですか。10年前のその人だったら言わなかったことをやっている。それが人間って思考も変わるし、考え方も変わるし、興味も変わるしってことで、数年単位で変わるんじゃないかなと思うんですよね、僕は。僕は思ってます。はい。で、それが早い人もあれば、遅い人もいる。まあ適応が早ければ飽きやすいし、適応が遅ければ、飽きないかもしれないです。もしくは適応しても、さらに違うものを求めることができたり、もしくは改善したり、改革というか、変えていくことができたら飽きづらいのかなとか思ったりしますけど、まあそんな感じで、そのなんかね、そのフリーターでバンド活動でメジャーデビュー、ね、バンドメジャーだ、メジャーデビュー目指すっていう謎の、ペルソナじゃないですけど、ね、勝手に生成して、僕が勝手に生成してるわけなんで、そんな人がいるかはわかりませんが、考えてみましたけど、やっぱりですね、変わるわけですよ。一人の人の人生の中でも何度も変わるし、何度もってことは本当に、何百回もってぐらい言っといたらいいですか。で、年の1年の中でも変わるし、もしかしたら1日の中でも変わるかもしれない。でも、さすがに、毎日この仕事辞めようかどうかなんて考えてるっていうのは、もう末期というか、もう辞めた方がいいかもしれないんで、それを考え続けるのであればね。そうやって、なんだろう、まあ、次のステージ行くとか、前の考え方を変えてやってみるっていうのが、まあ、非常に大事なわけですよ。で、すみません。で、タイトルの方に戻っていくと、まあ他者への迎合ではないんだけど、で貫く、まあ最初の3つは貫くのか、他者、社会に迎合するかっていうところでいくと、別に両方あってもいいよねっていうのが僕の感覚なんですよ。はい。で、感覚としてはそうなんだけど、なぜなら、その社会に生きるっていうか、生きてるってことは結局迎合の要素があるわけですよね。法律守りますよね。ね、人をね、殺めたりしないじゃないですか。普通は。ですよね。むしろ人を助ける、ね、 まあ、詐欺しないじゃないですか普通は、ね、してる人いますけど。で、まあ、それも置いといて、で、そういうルールの中で生きていくと。で、もう一歩貫くとはいえ、その人を傷つけ、あえて傷つけたい人も多分いないと思うんですよね。普通は。でもまあ、そのね、コミュニケーションのミスとか、そのね、意図は、そういう意図はなかったんだけど、みたいなこともいっぱいあるわけですよね。うん、重箱の包み続かれて、文脈を切り取られて、文字だけ持ってこられたら、まあ、やられるっていうのがわかるんで。で、まあそれ切り取りの怖さってことで、まあ昔からありますし言われてますよね。うん。という時に結局このバランスの取り方っていうのは、まあ自分の中でのこのバランスですよね。今は右というか左とかね、上下でもいいんですけど、どっちに傾いてんだろうとか、どっちを今やってんだろうっていうのがあった時に、最初はやっぱり見えないから、要は距離感がわかんないですよね。距離感なり、そのフィールドの大きさがわかんなくて、まず右行ってみて、ぶつかるところまで行こうって言ってやっていく。で、壁にぶつかるっていう例えでもいいし、その違う考えに出会ったっていう意味でぶつかるでもいいと。今度左に行ってみて、あ、なんか違うものがあるんだなってことで、その領域っていうのが、まあ、どれぐらいあるのか、幅の広さみたいなのが、まさにこの探索活動みたいなね、探求よりも探索ですね、横に広がるみたいなイメージですね。探求は、上下というか深掘ってそのままにいてどんどん高めていくって感じですけど、そんな感じがします。で、そのバランスっていうのはその広さにまあ比例するのかなと思います。だから、あのさっき言ったフリーターで何かやってたっていうのも全然いいし、それこそ引きこもってて何か全然仕事してないっていうのも引きこもりの体験があるっていうふうに、まあアドラー心理学じゃないですけど、ポジティブにね捉えられるんです。全部経験なんで、はい。で、僕がまあその別に僕の仕事に引きつけるわけじゃないんですけど、何だろう、アイデアを出す時もそのね個人の方とかが多いので、まあもしくはその相談する人、もしくはその企業のってなると、その人がどういう持ち味があって何をしてったらいいだろうねっていうふうに、まあ半分なってるんですよね。で、その人のまあなんでやってきたことが他の人と一緒ってことはまずないわけですよ。抽象化すれば一緒ですよね。会社員で営業やってましたっていうのも、営業だったら営業やってる人はいっぱいいるかもしれない。プログラマーだったらプログラマーいるかもしれない。さっきの整備士の人も整備士でいっぱいいるかもしれない。保育士とかいろんな人いるかもしれないけど、全く同じ仕事やってないじゃないですか。あと同じ保育士でも全く意識が違ったり、整備士でも意識が違うと全く違うじゃないですか。そこで何を仕事として得たのか、どういう、まあ、要はありがとうと言われる整備士とありがとうと言われない整備士みたいなのがあるのか、ね。別にそれは適当にやってるわけじゃなくて、そのね、ビジネスとか、仕事の仕組みとして、さっき言ったレジ打ちの人で別にそのバーコードを永遠にピピってやればいいって思う人はそうだし、ね、その自己啓発っぽいですけど、でも実際そうなんですよね。で、その時にレジ打ちじゃなくて、社会学者がたまにやっているそのフィールドワークでレジ打ちのバイトをやって、それでどういう状況かを調べるみたいな、要は自分が入っていくやつあるんですけどね。そういう実証というか、検証の方法がありますが、座って入っていくみたいなやつ、でやると、その人はあくまでも学者として、研究者として入ってるわけじゃないですか。それ研究されるって嫌だっていう人はいるかもしれませんが、実際にそのね現場に入って自分が体験してそこの中の声を集めるってことは、まあ、非常に、興味深いことですし、なんだろう、出てこない現場の声が分かるかもしれませんよね。はい。で、ね、覆面調査みたいなね、ミステリーショッパーみたいなのもありますし、それは分かりませんが、少なくともその、まあ、意識が全てとは言いませんけど、その人がどう仕事をしてどう考えて、まあ、仕事だけじゃなくてどう、まあ、生きるってことですけど、どう生きて、そのね、それこそ意味をどこに持たせるかで、そのバーコードをピッてやるときに、あの、なんて言うんだろうな、そのバーコードをピッてやるリズムで新しいゲーム作ってもいいし、そのリズムで、リズムよく小気味よくやるんだけど、その間になんかね、お客さんと話をして、まあ、それがね、あの認められてるとか奨励推奨されてるとかは知らないですよ。だけどそれで自分なりの仕事の仕方をアレンジしてったら、それはもしかしたら行列ができるレジ店員さんみたいなのができるかもしれませんよね。ではそんなことを狙わなくてもいい、狙うとか狙わなくても全くよくて、その人が、そのレジ店員さんが何をしたくてどうしたいか、こういうふうにしたら面白いんじゃないかなっていうのが、認められたり、その職場がね、もしくはそれやっていいよって言ってくれる人がいたりね、上の上司とかリーダーとか店長がね、 でそれを受け入れてくるお客さんがいて、それをまあ嫌だなとか、あまり私今話したくないって人は別に来なくていいですみたいなのがなんとなく分かってね、その仕組みはちょっと置いといて、それは、そのレジ店員というかレジでその、なんだろう、バーコードをピッてするっていう仕事ではもうもはやなく、お客さんもね、その人ね話をしに来てるんだというふうになるわけです。これが僕は仕事作りだと思うし、その人の、なんだ仕事の価値だと思うんです。それは多分大体って結構難しいって思ってます。はい。でそれがどこにもかしこもみんな、レジで喋るようになりましたみたいなのが起きたら、まあそれはそれでなんて言うんだろう、もう社会は変わってますから、あの認識も変わってません。あ、まあレジって喋るとこだよねみたいななってるはずなんですよ。うん。そういうところがあるんじゃないのかなと思います。仕事作りってね。って思ってます。だから、まあそれ戻すと、結局その極端なものっていうのは、まあ僕はあんま続かないんじゃないかなと思うわけです。社会に迎合なのか、個人を貫くかみたいな、択じゃない、二択じゃないよねってことをまず、言っておきたいし、そう思ってます。で、だけど、実際にはどちらかの選択肢とか何か自分の今はこうだなって選んで、それをやってみるしかないっていうのが実情じゃないですか。そう、選択肢が2つ3つ4ついくつあってもいいんだけど、選ぶのは自分じゃないです。どれか1つしか選べないっていう状況があって、もちろんそれを全部4つを満たす何かがあるかもしれませんが、まずそういうのはないっていうふうにしましょう。もしくはしたところで中途半端になると、4つ全部選んだらね、なるんで、どれも中途半端でスタートすらできなかったりするってもあるから、それはまあやめましょうみたいな時に選びますと。で選んでやってみて、どうかっていうところが、一番の、ポイント、になるかなと思います。やってみてどうか。で、それを踏まえて、次にやる。まあ、そうやってですね、振幅じゃないんだけど、上下とか左右というかね、バランスをとってって、何やってったらいいんだろうねっていうのは、その探求というか、探索か、活動っていうのは、まあ、長くなるんじゃないのかなと思ったりします。で、これはあの別に僕がどうだろうとかね、別に決まってるわけでも正解ではもちろんないし、ないですけど、ってかずっとその話もね、なんですけど、結局そのこれをやったらいいみたいな、いわゆる天職といわれる、天の方ですね、この仕事はいいなって思えるようなことって、あの自分で見つけていくしかないんですよね。これあんた天職じゃないみたいなのがあって、それをやるってわけじゃないですよね。で今やってる仕事に不満がなかったり、不満がないし満足してて、あとまあその、なんだ給料じゃないけどお金も別に満足で、やってる関係性もいいし学びもあるしみたいなのって、まあ転職かもしれないですね。だけどそんなお金とか学びとかのそんな条件とかってぶっちゃけどうでもよくて、なんでかっていうと、まあ今は転職って言ってるからそのお金を稼ぐってことがの念頭にあるんですけど、逆でそういうの全部取っ払って自分が満足しているものがない、もしくは学びがないとか不満であるってことを、がまあ全部不満じゃないよ、全部いいよっていうふうに全部 100% 変わるのは難しいとはもちろん思うんですけど、実際問題ね。だけどなんて言うんだろう、そのまあお金だけじゃないってことなんですけど、自分が、なんだろう、その、これがいいよっていうふうに思ってしまえばそれが転職なんですよねって話なんですよ、結局は僕の感覚では、ね、だから転職って言葉もまあ怪しいというか、で要はその人が誰かがこういうの転職だしいいよって言って、まあ自慢というかね、いいよって言ってるんだけど、全然自分にとってそうでもないから、もしかしたら自分はそういう満足できるものなかなか見つからないっすわっていう時に焦るわけですよね。そういうのはない、自分は良くないと。でも、まあ焦るの分からないでもないんですけど、焦ったところでやっぱりないですよね。見つからないくらいですか。あの人がすごいとか言っても結局自分の行動とかを変えて見つけてって自分なりに探っていくことでしかないよ。他人は他人、自分は自分になりませんかっていうのがまあ僕の感覚ですね、はい。なんでバランスを取ってくださいっていうふうにはもちろんなるんですけど、その自分の中での考えも変わるしっていうところがあります、はい。 で最近、まあこれはもう長くなるから言わないんですが、結局自分、僕にとってですね、じゃあ大勝さんあなたはどうなんですかって言われた時に、結局ですね、自分が、なんて微妙だなとかちょっと違うなみたいなことって、あるわけですよ。っていうことって、小さいこととか大きいことっていうのは、あなたもしくは他の人にとって、だから僕じゃない人にとってはそんなことでって思うかもしれませんが、その結局そんなことでが一番大事だったりしません？例えば職場でなんか挨拶誰もしない職場って嫌じゃないですか。だけどものすごい業績がいいとするじゃないですか。まああんまないと思うんですけどね。そういう時って心理的に矛盾するわけですね。こんなになんかいい職パフォーマンス上げてるんだけど、コミュニケーション全然ないよなみたいなものがあったりします。楽しいですかみたいな時に、だったら別にそこまで業績上げてなくてもコミュニケーション取る方がいいわっていうなる、これは別に僕がコミュニケーション取りたいって言ってるだけだから、別にコミュニケーション取らなくて業績がいいっていうことをも、欲してる人たちが集まってそれをやってるんだったらそういう集団になるから、もしそういう人でコミュニケーション取りたくないけど業績が上がっているところに行きたい、そういうところでやりたいっていうのだったらそう言った方がいいですよね。まあでも僕はあんまりって感じですね、っていうだけです、はい、考え方の違い、それがまああるわけです、でそのじゃあ僕が、そういうなんかあんまりコミュニケーション取らないようなところに行ったら多分あんまり面白くないと思うし、まあ、想像しただけでちょっとストレスになってストレスになって胃が痛くなってくるんで、まあそれはやらないですよ、僕はね、それだけです。だから選ぶことも違うし、その考え方も違うっていうことになるというところで、じゃあそういう場に僕がいて、やり続けるかって言ったら、いやなんかね業績いいんだけど微妙だよねってね、なんか誰も喋ってないんですよね、ちょっとね気持ち悪いっすわっていうね言葉を選ばずに言うとね、自分の中でですよ、合わないなってなって、それを仮に頑張って改善しようとしてもなんかみんなそんな興味ないっすみたいな、なるから、まあいっかってことで違う道を探るってことになるわけですよ。でこの時に、そんな挨拶するとかどうでもいいよねとか、コミュニケーションすることってどうでもいいよねっていう人もいらっしゃると思うんですよ。全然あると思う。だけどまあ僕はそれ重要だからそこは譲れないっすってなって、まあまさに自分が譲れないポイントっていうのを、まあたまに言ってますが、大したことないよねチェックっていうことで僕は言ってますが、自分が大事にしてるか、もしくは何か大事にしてるようなものっていうのを一回否定してみて、自分の中ですよ、あくまでもね、誰かに批判されたり罵倒されろってことじゃないんですよ。で時に、なんかやっぱりちょっと違うのは譲れないやんとか、なんかイラッとするとか感情が動くって感じですよね。なんかこだわっちゃうというか、こうしないといけないんじゃないのかなと思っちゃったりとかする、その感情が動くっていうのがポイントで、動いたら多分それは、まあ、本物っていうのはその一流っていうような意味じゃなくて、全然ね、その自分にとって大事なことってっていう意味の本質であり本物ってことですね。大事なんだよねってことが分かると思います。はい。だから今ね、僕が代わりに喋ってますけど、コミュニケーションがないようなそういう仕事場ってやっぱり相当辛いっすよね。黙々となんかやって、はい終わった、なんか喋りましょうよってなると、だけどそこでお前喋るなみたいになるわけですよ。喋っちゃダメなとこだとね、つまんなくないですか、っていうそれだけです自分がその要は小さなこだわりとかじゃなくて、こだわっているってこと自体を大事にしましょうってことでもあります。っていうそのこだわりが、もしまあそのこだわりが絶対できなかったらもう生きていけないとか、そんな極端に考えずに、そういうこだわりはまず大事にしつつ、さっきのバランスを取るってことを組み合わせていくと、まあなんかいい感じになるのかなっていう話です。だから別にそれをやったら絶対いい感じになるかどうか分かりませんけど、少なくとも、そうなんていうんだな、小さなことっていうのを、小さなことだから大事なことじゃないよねって思いがちですが、じゃあ大きなことを大事にするのかって言ったら、じゃあその大きなことって何って言ったら、結局小さなことです。小さなことの積み重ねじゃないですか。アイデアもそうだし、仕事もそうだし、生活もそうだし、小さなことから始まるみたいな、にはなりますよね。でもちろんですよ、もちろんその小さなことも人によって違うから、その小さなことは無視した方がいいよねっていうのもありますし、いやもうこれ正解がないんですよ。だから分からないです、はい、 だから、別にね、迎合しろ、他人に迎合しろ、社会に迎合するというわけでもないし、自分を貫いてやらないといけないとも僕も思わないです。はい。だけど、その人なりの、なんてバランスというか、さじ加減というところで、これぐらいだといい感じに伸び伸びできたり、動きやすいなっていうのが、多分ある。多分あるです。うん。多分あるとしか言いようがない。だそのいい感じで伸び伸びできるポイント、まあテニスとかのいわゆるスイートスポットってあるんですが、テニスのラケットのちょうど中央、もしくは上ぐらいかな。その力をこう、いい感じでボールにラケットから与えて、飛んでく、インパクトするみたいなのがあるんですけど、そこに当たるとすごい飛ばしやすいんですよね。じゃないところに当たると、まあ良くないです。うん、無駄な力がいるし、なんかガットが結構切れますね。ガットっていうのはあのあれですね、あのテニスラケットの貼ってある、まあ糸というかね、糸ですね、うん、超強い糸みたいな、弾きますよ、ビーンって、弦か弦みたいなもんですけど、太さがね、がありますね。はい。というわけで、そのいや、そのそんな最適なところって、ないよとか、もしくはそのまあコンフォートゾーンみたいなのありますよね。そのぬるま湯みたいなのもまた違うと。ぬるま湯っていうのは、どっちかというと温泉でこうなんていうのを使ってゆったりする感じですよね。で、温泉っていいけど、温泉使いながら仕事はちょっと違うじゃないですか。それリラックスみたいな意味では大事ですけどね。じゃなくて、ね、じゃあ厳しくあらねばならんとかもちろんないんですが、自分にとってそのまあ学びとか成長してないなっていうのは、まさにそういうなんていうの、刺激がないっていう感覚がまさに僕の感覚では強いんですが、その刺激がないのはまああんまり良くないかなと思うんで、最後にすごく簡単にまとめると、まあその社会に迎合するとか個人を貫くっていうような、まあ二つの選択しかないわけじゃないですと。で、仮に一つ選ばざるを得なくても、それが多分ずっと続くわけでもないよなっていう話です。興味って変わりますからね、話ですね。で、変化していく中で、結局、それやり続けるのは難しくて、で変わっていくんで、その時って結局自分が、よりどころって結局自分みたいな、もしくは、まあ他の人とのね、関係性でよりどころもなることもあると思うんで、コミュニティとかで、ね、つながりとか、あるとは思うんですが、少なくとも何かよりどころみたいなのが、ないと、大変というか、ふわふわするんですよね。でもそのふわふわするんってやつ、ふわふわするんだけど、じゃあ確固たるなんかその意思とか、まあ意思は全然筋が悪いっていうのはまあ前回言ったんでもう言わないですけど、その転職だとか、その最適解とか自分の、軸みたいなものがあるかどうかっていうと、まあ正直よく分かんないですね。そのあたり変わるし、うん。だから今はこうだよねってぐらいで、まあ言っとくぐらいで、じゃあそのね、さっきのね、バンドマン、メジャーデビュー目指すバンドマンの話しました。20歳の時にバンドだって言ったけど、フリーターやったけど、30歳になって違うなって思って、でもそれ勝ち負けじゃないじゃんっていうね。うん、その評価自体が、ちょっと、物差し自体がちょっとポンコツというか、微妙なんじゃないですかって話なんです。だから物差しを、何で測ってんのかっていうところにはやっぱ自覚的でありたいですよね。それなんでいい悪いって言うけど、誰が言ったのみたいな。社会なのって、社会に何みたいな。うん。特定の人じゃないのとかね。そんなもんですよ、多分ね。物差しをいじってみたり、物差し変えてみたら、いっぱいあるじゃないですか。その、誰かが捨てるような、まあ、ものでも、誰が喜ぶみたいなのあるわけじゃないですか。いくらでもあるので、それって視点の移動ではあるんですよね。見方を変えている。で、視点の移動とか見方を変えることができるってことは、すなわちさっき言ったようにバンドマンでフリーターで経験してて、まあ、さっき話ではなかったんですけど、30歳から整備士って言ったのは、そのなんかこう車の工場とか整備みたいなことが関わるようなことがちらっと出てきたり、車のね、いわゆるなんだっけあれ、名前出てこない、カーケア要員か、うん、そういうところで働くことがあった時にちょっと面白かったみたいなね、っていう経験があって、別にそれいいんですよ、後付けでね、興味があってやってみて、実際にその整備士とか面白かったって、うん、なってったら、何でも経験だから、経験があるから、体験があるから、それがまああなた、自分ですよね、を形作ってるわけですよ、うん、だから同じようなその仕事とか同じようなものが仮にあったとしても、やっぱりそこはですね、自分、あなた、あなたですね、リサのあなたもそうです、自分、僕もそうですけど、自分は自分でやっぱり違うわけですよね。物差しも違うし、考え方も いや面白いほど違う。だからそのやっぱ違いを楽しんで、自分なりに、分からないっすわって言いながら、そのバランスですよね。だから真ん中にぴったり曲げていくていいんで、グラグラしながらでいいんで、その何ていうの、安定する位置っていうのが多分ある、うん、多分ですよ、絶対あるとは言えなくて、多分あるんじゃないかなぐらいです。はい。でそれを、探ることがもう嫌だっていう人は全くこのラジオが面白くないんですが、その探るのは面白いかもしれないなとか、探ってって自分はこんなこともできるんだ、もしくはこんなことが苦手なんだなっていうことが気づいていくことが、僕は最高に最高にですよ、面白いと思ってます。はい。でそれがアイデアとか、アイデア出すとか規約を作ったりするところから攻めてるのが、まあ僕が飽きない理由なのかなと思ってて、これを何だろうな、もっと機械的にねやれって言われたら、もう途端に飽きて嫌になるんでしょうね。うん、まあそこには気をつけながら、楽しんでやってるかなと思います。はい。ちょっと長くなりましたが、今回は以上となります。ぜひですね、その物差しとか ね考え方、生き方ですよね、ところで、まあ、悩むよりも考えてどうしようかなぐらいの人はいると思うんですが、何かヒントになれば幸いです。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。